皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したという番組です。本日のゲストは、レギュラーでいつも来ていただいておりまして、いつもテレビに出ておられます龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
ね、はい。先生ちょっと長く会ってなかったんで、はい、いろいろとですね、はい、日韓関係なんですけれども、はい、日韓関係がね、もう戦後ここまでこじれたっていうのはね、はい、本質的な理由と、はい、ムンジェン大統領だからこうなったという見方があるんですけど、本質的なものってね、はい、日韓がここまでこの時期におかしくなった、はい、こうなんていうの、表層的なものでなくて、本質的に日韓のやっぱりそのもういろんなこう海とか出てきたっていうのは何かあるんでしょうかね。
やっぱり結局は歴史問題ですけどね、うんうん、今回はね、特にムン大統領という歪んだ、うん、歴史認識を持ってる方が大統領になったことが復興の始まりなんですね、うん、で、ご存知の通り、戦後日本はね、韓国に対して今回のように本気で怒ったことないんですよ、
うん、兄貴分というかね。
そうです、適当な、段階でですね、ここまでにしようかって言って、うん、それで譲歩してね、うん、それで丸くまとめたというふうな歴史があって、これがね、逆に甘えの構造を作って、それでやっぱり甘えて、やれば日本はいつかは折れてくれるんだというふうな、そういう認識がどこかに頭の隅にあるんじゃないかというふうに思うんですね。
観光の奇跡というのはね、はい、韓国の発展というのは、はい、日本のやっぱりその賠償金、相当、ね、大きな賠償金 で、はい、で僕はね、20年後の北斗アジアの問題に携わってきて、日本が豊かな時には、はい、もっとこうグランドデザインみたいな大きなね、はいはい、お金っていう、資金でね、うん、ある程度解決できたんだけど、今非常に日本も良くない、韓国も良くない、こんな状況の中でお金で解決できないから、
はい、
今の外交と違う、こう、その分外交努力されてると思うんですけどね、うん、甘えの構図がこうなったか、あるいはこれはあくまで国内問題という韓国のね、
はい、
どうなんでしょうかね。
まずね、この問題の前提に、なってる、例えば徴用工問題、慰安婦問題ね、はい、言ってみればお金の問題になってしまったんですが、ただね、これをね、日本人も韓国人も、どうして今頃韓国人はお金ちょうだいというふうになっているのかというところ、
恥ずかしい話ですね、一回解決してね、この状況なのに。
で、実はね、1945年戦争が終わった時に、韓国の人たち、日本に来て働いてた人たちがいました、うん、でその人たちに対する未払い賃金、うん、それからその人たちが、韓国人が債権を持ってた部分もあるんですね、はい、それから貯金もあった、はい、でそれを全部出して計算したら大体2000万ドルくらいあったんですよ、
はい、
しかし日本が韓国でさまざまな工場を作って財産を持ってました、うんうん、それが大体22億ドルあったんですよ、はい、しかしこの22億ドルに関しては日本はやっぱり持ち帰りたかったんだ、持ち帰れるものを持ち帰りたかったんだけれども、米国がですね、無条件投降したので、うん、それを放棄せよと言って、うん、財産を韓国に残した、
うん、
そうすると逆にその日韓国交正常化の時に日本は全部計算して、その直接被害だったらですね、うん、2000万ドルを払えばよかったんですよね、
うん、
しかし、植民地に対する償いとか、うん、いろんな気持ちがあった、それでじゃあ韓国にある22億ドルをどうするかという問題もありますけれども、はい、それに関しては日本は一切言わなかったんですね、うん、ですから結局その日韓交渉で6億ドルぐらいを払ったんですけれども、全部合わせると当時のお金でですね、27億ドルを、韓国に残した財産まで含めるとね、うん、 27億ドルを、まあ、韓国に渡したということになります。う
ん、それはあの韓国の、まあ、経済発展の、ね、礎になったと思うんですけども、
そうです、はい、
でもし北朝鮮が出てきた場合に、
はい、
北朝鮮に対してもその同じような、ね、
はい、
賠償金って日本は払う羽目になるんですか。
ですから平壌宣言で、うん、植民地支配に対するその、まあ、賠償金というかあの国交正常化のためにあの経済協力をするんだということがあの前提になってますので、だいたい当時 の、 あの2002年ですよね、うん、2002年の時点でだいたい1兆円100億ドルくらいを払うことになるんじゃないかというふうに言われてるんですね。ですからその1兆円の中にやっぱり日韓国交正常化の時と同じように全てをあの含むということに多分なると思います、う
ん、多分なります。それで日本国内の世論とかは、
うん、日本はね、あの、まあ、平壌宣言の時の、うん、世論投稿を見ますと日本はそれは しょうがないというふうに思っているようなんですが、ただね、あの本当に、まあ、戦争が残した負の遺産という意味では仕方のないことなんだけれども、エンドレスなねこんな要求に日本がいつまで付き合えばいいかっていうことがあってね、今回はやっぱり日本人の堪忍袋が切れたんじゃないでしょうかね。
僕なんか非常にリベラルな考え方を持ってた人間なんですけれども、それがまあ、あの徴用工のみならずね、従軍慰安婦からあるいはあのレーザーのね件含めて、あるいは安倍総理に対する韓国の態度、
はい、
不買運動も含めてね、はい、
うん、
あのなんかね僕はこういう例えばあの南北が、まあ、統一される方向に動いた場合に、
うん、
それ日本があのだいぶお金を出すとということは大きなね、すごく強い日本と匹敵ぐらい匹敵するぐらいの、ね、大きな経済強い国ができると、
うん、
それはね決して日本にプラスにならないという見方がね、
うん、
だ出てくると思うんです、
はい、
円満にこういかなくて、うん、その対立構造がますます強くなるようなね、
うん、
統一されることによってそういうなんか見方もね、
はい、
出てくるかなって思うんですけどね、そう思いたくないですよね。
そういうふうに韓国あるいは北朝鮮が見せたということは彼らの失敗なんですよね。なぜかというと、うん、そうなったら協力しなくなるでしょう。協力したく、
うん、
あしたいという気持ちもなくなるでしょ
う、うん、
統一にやっぱり協力しますと、
うん、
それからもっと素晴らしい国を作ってほしいというふうな気持ちにならないんですよね、
うん、
ですからこれはあの韓国とか北朝鮮その朝鮮半島の100年体系からすると、やっぱりかなりその探検というか、
はい、
あの間違った考えをしているということです。しかしね、一つね、うん、非常に残念なことはムン大統領はね、おそらくあの頭の中では1965年の日韓基本条約を、
うん、
あの承認認めないという気持ちがあるんですね。
まあ、そうでしょうね、う
ん、ですから彼は勉強あんまりしてないのか、あの、うん、言ってるのを見るといつも事実と、
うん、
まあ、事実に反するそういう言葉を言ってます。例えば、うん、今回もね、何か被害者である日本が、
うん、
あの例えば韓国経済を攻撃したと、
うん、
それから韓国経済発展を阻むというか、そういう
阻止する、
うん、阻止する、
うん
うん、そういうふうに言ってるんですね、
うん、
しかしあの日本がその輸出品目に対して管理を厳格化したことが経済攻撃に当たるんですか、
うん、
これは
優遇してたのはちょっとだけね、あの、まあ、韓国の態度悪いから、
その通りです。今
国際司法裁判所持っていけばね、こんな、
いやこれはね、
もう
あの国際法も何にも関係ないものであってね、
うん、
今あの事実上中国台湾に対しては輸出管理をしてるわけですよ、うん、それ中国と台湾は今グループからすると C グループなんだけれども、うん、韓国は A グループだった、
うん、
そこから B に下げただけなんですよ、うん、ですから今でも中国よりは優遇してる、
うん、
台湾より、
うん、
なのにね、今まで変なことをしてきたくせにね、我々だけは特別にしてほしいというふうなことを言ってるのと同じなんですよ、
うんうん、
これは ちょっと大人早く大人になってほしいっていうふうな気持ちになりますけどね。
日本のメディアの方法と韓国のメディアの方法、あのメディアの仕方ね、どうなってるか、あんまり知らないんですけれども、だから不買運動とか、まあ、すごく今ね、韓国はそうなってると。で、ムン・ジェインはこういうふうになってほしいというかね、このように戦略的にね、日韓の環境を悪くすることによってね、どういうプラスになるというか、国内の次の選挙に勝てるっていうね、
そこなんです。
そういう見方ですか、やっぱり。
ですからやっぱり政治的な信念を、よく言えば政治的な
ぶれなくてそれを貫いた方が、
信念を貫くという姿勢を見せる、自分は正義の味方だっていうふうなことをやっぱり見せることなんだけれども、自分のその頭では今素晴らしいことをやってると思うかもしれませんけれども、彼は基本的には戦後体制がどうやって出来上がったかということに対する認識がないんですよね。日本はやっぱりアメリカを中心としたその自由主義社会の一員として世界に多大な貢献をしたわけですよ。昨日先生、
日朝討論会で言っておられたように、やっぱりオーストラリアとか、ね、インドとかのそういう、まあ、一帯一路に対するね、アメリカと組みながら、韓国と組みながらね、やる方法が中国に対する、まあ、藤込先生になるというんだけど、韓国はそうなってないし、
そこから逃げようとしてるんですね。
逃げようとしてますね、本当に。でそれはまあ、選挙のことがあると思うんですけども、だけどどうなんですかね、僕はパックネさんのことすごい気になるんですけどね、パックネさんがもし大統領だったらこういうことにならなかったと思うんですけどね。
絶対ならないですね。パックネさんの時にね、やっぱり日韓が悪かった。しかし、最初はまあ中国を巻き込んで朝鮮半島の問題を解決したいというパックネの基本的な構想があったんだけれども、やっぱり中国は助けてもらえないというふうな結論に達してからは、日本と仲良く日本に歩み寄ってきたんですよね。そこで成果として現れたのが2015年中2月の慰安婦合意です。それから2016年中1月はジーソミア、つまり軍事秘密保護協定、
過去の約束が全部保護になってると思うんですけどね、
それをね、しかもそこに至るまでね、本当に日本も韓国も多大な努力をして積み上げて積み上げて、それでそういう行為を作ったのに、このムン大統領は日本と相談もなく一方的にそれを破棄してしまった、そうするとね、これ普通の会社でも
ちょっとあれ
ね、こんなこと絶対しないでしょう、相手に何も言わずに、契約書を破ってしまったら、この人間と何か付き合いますかね。
日韓の問題だけで14分ほぼ経ってしまったんですけども、次は、このもし解決策というかね、もし長期的な、ウィンウィンの何かあるということがあればね、そういうことでちょっとお話しいただきたいんですけれども、本日のゲストはもういつもテレビでおなじみの龍谷大学社会学教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。